鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは山本直アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週末はね、東京競馬場でジャパンカップが行われます。ちょうどね、東京競馬場のね、紅葉がね、見頃だと思いますよね。まあ、G1 5連勝中のイクイノックスと三冠牝馬リバティアイランドの対決など、もう話題が満載なんですが、そのジャパンカップの実況担当されるのが直さんです。
キャ
ー、初めて初ジャパンカップですよね。
はい、ジャパンカップは初めてですね。今年、はい、世界中のレースの中で一競馬ファンとして一番楽しみにしているかもしれないレースだったので
確かにね、
イクイノックス、リバティアイランド含めて、はい、女性ジョッキーも3名騎乗決まりましたし、
はいはい、
本当に話題性豊富なレースなので。
そうですね、はい、もう入社からね存じ上げてますので、はい、ああジャパンカップ実況まで成長されてと言ってね、なんか本当にね親戚のばさんみたいに嬉しいですよ
ありがとうございます
あ、ね、頑張っていただきたいと思います。はい、そして今週水曜日、来月10日に行われる香港国際競争4レースの招待の受諾番が発表されましたね。
はい、今年は14頭の日本馬が出走を予定しています。
はい、
2000メートルの香港カップにはヒシーグアス、プログノーシス、ローシャムパークの3頭が、芝1600メートルの香港マイルにはセリフォス、ソウルラッシュ、ダノンザキット、ディヴィーナ、ナミュールの5頭、はい、1200メートルの香港スプリントにはジャスパークローネとマッドクールの2頭、そして2400メートルの香港バーズにはジェラルディーナ、シャフリヤール、ゼフィーロ、レーベンスティールの4頭が出走を予定しています。
14頭ですもんね。
はい、
あの香港はね、何かしら本当にねみんな買ってくれたりするので、
はい、
それがちょっとこう、あ、また今年もなんとか勝てるよねっていう、はい、もう当たり前のような期待がありますよね
はい、
はい、
本当にあの今年は香港勢も相当強いメンバーが出るようではあるんですが、
はい
はい、楽しみにしたいと思います。
ね、本当ですね、日本馬応援したいと思います。はい、鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。教えて、なおさん。2024年 JRA の開催日程&変更点ということで、今週は先月発表されました来年2024年の JRA の開催日程、そしてどんな変更点があるのか、山本直アナウンサー先生に説明をしていただきますでは直先生、よろしくお願いいたします。
山本直先生だよ。はい、よろしくお願いいたしますこのポジションすごく恥ずかしいんだなってあの毎年聞いてたんですけど、思いました。はい、よろしくお願いします
よろしくお願いします。来年の話の前に、あのまずは今年の競馬についてちょっと振り返りましょうか。
はい、
ね、整備工事中だった京都競馬場での開催が4月に2年半ぶりに再開されました。本当に美しく機能的、そしてモダンで、はい、うん、モダンで日本こと京都の文化伝統を感じさせ、誠に世界に誇れる競馬場だと改めて思いますが、直さんはいかがでしょうか。
あの他の競馬場9つとはあの放送席の構造もちょっと違ったりしてて、新しい競馬場だなって毎回行くたびに思うんですけど、
ね、どういうふうに違うんですか。
あの放送席の、ちょっとあの天井をたあの高くしまったり、我々のブースですと部屋がちょっと広かったりしてですね、
それはね、私もちょっとお邪魔しました。広かったですね、
はい、広いんですよ。であのとても仕事のしやすい放送席になりましたので、
がぜんまたいい実況ができるということでございますね。
ハードルだけが上がっていきますが、はい
ね、では来年2024年の JRA の競馬について説明していただきましょう。 まずは阪神競馬場スタンドリフレッシュ工事などに伴う開催の変更について教えていただけますか。
はい、来年の阪神競馬は2月24日土曜日から4月14日日曜日までの2開催のみということになりました。したがって平年の第3回から第5回としている阪神競馬、6月、9月、12月の開催が京都や中京に振り替えられることになります。
はい、
G1 競争で言いますと大阪杯と桜花賞は阪神開催ということですが、
はい、
6月の宝塚記念と12月の阪神ジュベナイルフィリーズや朝日杯フューチュリティステークスが京都競馬場で行われます。
はい、
宝塚記念の京都開催は、ディープインパクトが制した時以来ということになりますので、実に18年ぶりですかね。
2006年ですよね。
2006年、
ね、はい、か23から
24年から6年
ごめんなさい私の引き算が間違ってました。にそうですね、
はい、
24年から6を引きますと、はい、18年ぶり
の、はい、京都開催で行われる宝塚記念、
はい、
それから、西で行われている2歳 G1 2つも京都ということになります。
はい、阪神から京都に舞台を移すことによって奈緒さんはどんな影響があると思いますか。
京都が2年半開催を休みだった間、私関西支社勤務でずっと阪神に行っていって思ったんですが、阪神競馬場が得意な馬がビッグレースを勝っていましたね。あの期間タイトルホルダーが、
はい、
菊花賞、春の天皇賞、宝塚記念を制したりしていましたし、うん、下級条件中級条件でもそういった馬が多く出てました。
はい、
一方で今京都が得意な馬ってファンの目線からはちょっと見つけられていない。
まだね、日数もね、
日数も経ってませんから、ですし、3区の世代数が少ない守護馬の方も京都が得意な守護馬ってちょっとピンとこないですよね。ですので新たなヒーローとかスターホースが出てくるきっかけになるかもしれないですね。
あ、そうですね、
はい、またなるほど、淀に愛された丸々みたいな、
そうですよね、がね、また特殊なコースですからね、
はい、いいのかなと思います。
はい、そして新たな暑熱対策も行われますね。
はい、まず日本ダービーの草案所集合時刻などが変更されます。
はい、
草案所集合時刻が、発走時刻の80分前から70分前、パドック周回時間がおよそ23分からおよそ18分に短縮されることになります。
ちょっとね、例えばパドックの周回時間が5分短くなるだけでも、はい、馬にとっては、あるいはね、ジョッキーにとっても違う、
ね、
引く方にとっても違うんじゃないかと思いますね。はい、うん、そしてこちらはラジオ日経の中央競馬実況中継にも影響があると思うのですが、7月27日から8月4日までの新潟競馬は気温が特に高い時間帯での競馬を休止することになりましたね。
はい、準メインやメインレースの発走時間は現行同様の時間帯なんですが、1レースのスタート予定時刻が9時30分頃にで、11時30分頃から3時10分頃は、レースをお休みして、
はい、
6レース準メインのレースが3時10分頃、7レースメインレースが3時45分頃、
はい、
そして最終12レースが6時30分頃、
うん、
ということになります。はい、でこの第2回新潟競馬では草案所集合時刻が従来の50分前から40分前に変更ということになります。
はい、
またパドックの周回時間も、現在もちょっと短くしているんですけれど、
うん、
またさらに短くなるということです。
はい、そうですね、今年以上の暑さが予想されるわけですからね、
はい、
本当に大事なことだと思うのですが、馬やジョッキーはじめ外で開催に携わる方たちにとっても良いことだと思いますね。
そうです
ね、はい、でファンにとっても室内で涼しく過ごせることは良いことだと思うんですけれども、その約3時間半ぐらいね、はい、それをどう過ごすか、そしてそこでどんなサービスを提供するかというのを多分今JRA や新潟競馬場ではいろいろ考えてらっしゃると思いますね。
はい、
うん、
まあ、我々も競馬中継放送していて、
はい、
こんなに長い昼休みを取ったことないなと、
う
ん、
そうですよね。だから放送に携わってる方たちも大変ですよね。
そうですね、我々がこう、ね、仕事をするのは、まあ、競馬が行われている時間帯なので、まあ、2部構成になるっていうのは変わりますけど、
はい、
パドックの周回時間が短くなるので、
ええ、
記者の皆さんにお願いしているパドック解説のお届けの仕方がどうなるのかなっていうのをちょっと考えて 行かないといけないかもしれないですね。
そうですね、はい、そして重賞レースではこれまで東京競馬場の1600メートル戦だったユニコーンステークスが大きく変わりますね。
はい、3歳ダート3冠競争を中心とした2、3歳馬競争の体系整備に伴ってユニコーンステークスが大井で行われる東京ダービーの前哨戦に位置づけるため4月27日に京都ダート1900メートルを舞台に行われます。
はい、さらに3歳馬の馬齢重量の引き上げもありますね。
はい、これまでボバは9月までが56キロ、10月から12月は57キロだったんですが通年で57キロになります。牝馬は9月まで54キロ、10月から12月が55キロだったのが通年で55キロになります。でこれに伴い、いわゆる別定重量を採用している3歳 G3 の負担重量が馬齢重量に変更されます。
はい、
対象となるレースはフェアリーステークス、新山記念、京成杯、キサラギ賞、クイーンカップ、共同通信杯、フラワーカップ、ファルコンステークス、毎日杯、ユニコーンステークス、青いステークスの11の競争です。
はい、
でこれ今まではですね、習得賞金、いくら以上で1キロ増とか、まあ、仮に外国から遠征してくる馬がいると重賞競争勝ち馬には1キロ増という条件だったんですが、全馬同じ負担重量でレースをしましょうというルール変更です。
はい、はい、
でその他ですね、競争馬のより円滑な出走を図る観点から3歳および4歳以上の未出走馬、未勝利馬の中山競馬、東京競馬、京都競馬、阪神競馬の平地競争への出走制限が来年からはなくなります。
はい、
で、今年まではですね、3歳未勝利の競争が終わったあとは3歳の未出走馬や未勝利馬は平年11月の東京京都以降の平地競争に出走することができませんでした。
はい、
また4歳以上の未出走馬未勝利馬は年間を通して東西のいわゆるメインの開催場には出走できなかったんですが、
はい、
このルールが削除されることになります。
そうするとどういうことが言えるんです？
3歳未勝利競争が終わった後の、未出走馬や未勝利馬のレースの選択肢が増えます。ちょうど今、はい、11月の時期ということで、今の時期ですと先週まで行われていた福島競馬に待機を出走することが多かったんですが、広いコース、特に東京の長い直線が実は得意なんですという馬は、この時期まで待って、東京の3歳以上1勝クラスに出走ということができるわけですね。
また晩成型などもいいのかも分かりませんね。
はい、そうですね、未勝利が終わるので駆け込みで走るということじゃなくて、馬の成長を待って待って、この時期のレースにっていう選択肢もありますね。
なるほどね。はい、またそういうことを考えてどこにどの馬を使うかっていうのも調教師の方のね、また腕の見せ所ということにもなっていくかもわかりませんね。
はい、そうですね。
ということで今週は山本直アナウンサー先生に来年2024年の開催日程、そしてどんな変更点があるのかを説明していただきました。3歳のね G3 の負担重量が変わるということで、みんな同じになるということですので、はい、より有力馬の参戦も期待できますし、まあ、好勝負がより繰り広げられることになるのかもという期待がありますね。
はい、
どうでしょう直先生。
最近数年牝馬三冠馬が、はい、出てますけれども、牝馬三冠馬は桜花賞までのステップがバラバラなんですよね。リバティアイランドは阪神ジュベナイルフィリーズからでしたし、アーモンドアイは新山記念から直行、で、それからデアリングタクトはエルフィンステークスから直行でしたから、まあ、その、ね、スーパースターに限らず、いろんな馬がトライアルの G2 や G3 だけじゃなくて、いろんなレースを選んで本番に向かってくれるといいかなと思いますね。
まあ、変更があってまたね、より充実した競馬が見られるのではないかと期待したいですね。直先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来年2024年の JRA の競馬は東西で金杯が行われる1月6日土曜日の中山競馬と京都競馬の3日間連続開催からスタートし、 G1 ホープフルステークスが行われる12月28日の中山競馬、京都競馬が最終日となります。 まあ、少し早いですけれどもね、
はい、
直さん、
はい、
来年も頑張りましょう。
頑張りましょう。はい。
そして来週は特集で2023年のダート競馬を総括するをお送りいたします。まあ、ダート改革が来年は行われますのでね、
はい、
注目を集めることになりそうなダート戦線の今年を振り返ってみたいと思います。はい、お聞きの皆さんが今年ここまで印象に残ったダートのレースや活躍馬などをぜひ教えてください。
中央地方は問いません。今年は海外でも日本馬がダート戦で活躍しましたよね。
うん、
番組のメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、お待ちしております。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
先週のマイルチャンピオンシップ、はい、よしこさんは生まれん4頭ボックス6点で見事的中しました。
ありがとうございます。もう44倍ついてね、声が出そうになりました。びっくりしました。
これがボックスの魅力っていう感じですよね。
本当にそうなんですよね。はい、はい、またこれでね頑張っていきたいと思います。
今週は東京京都の2場開催、土曜日に京都でラジオ日経杯京都2歳ステークス、日曜日に東京でジャパンカップ、はい、京都で京阪杯が行われます。
はい、
では日曜日に東京で行われる G1 ジャパンカップを展望していきましょう。
はい、
ジャパンカップは日曜東京の最終12レースです、
ね、
ーレース番号にご注意ください。はい、金曜日正午の段階で東京競馬場天候晴れ、芝ダートともに良のコンディションです。で、金曜日東京とても気温が上がったんですが、
はい、
日曜日東京曇り時々晴れなんですが最高気温が11度。
わ、
寒くなりそうです。
実況席も寒そう。
寒い。
もう電気毛布はもう使ってらっしゃるんですか？
まだ出してないんですよね。
じゃあ出した方がいいと思います。
そうですね。ちょっと厚手の服装でいきたいと思います。
そうですね。それから本当競馬場にお越しになる皆さんもね、はい、暖かくしてねお越しになってください。
はい、さあ今年のジャパンカップ、よしこさんはどんな見解でしょう？
はい、私はいろいろ考えました。イクイノックスが強いことは分かっています。はい、前走も素晴らしかったです。でもなんか3周ということもあります。でもそれでも勝つのが多分イクイノックでしょう。でも大きなレースほどやっぱり好きな馬を応援するっていうことが大事だと思うんですね。
はい、
それで40年間やってまいりました。
はい、
で今回のジャパンカップはドゥラメンテ3区が3頭出走いたしますが、はい、ドゥラメンテ3区ジャパンカップ出走するの初めてなんです。
はい、
それでなんと初年度3区、2世代3区、3世代目3区と、このこれまでそれが全てクラシックホースですね。
はい、
はい、タイトルホルダー、スターオンアース、そしてリバティアイランド。すごくないですか？こんなこと、
ね、
多分43回のジャパンカップの中でないと思うんですよ。こんな風に3区が揃う、しかもクラシックホースで1冠、
はい、
2冠、3冠馬ってこんなって増えてて、
はい、
ですからこの時はもうやはりエアグルーヴの血を引く馬たちがこういう風に出てきた。ドゥラメンテの、ね、血を引いて、そしてエアグルーヴを振り返ってください。1997年2着、そして1998年2着、ひいおばあちゃんの、
はい、
はい、ね、その節約も果たしてほしいなと願って、この3頭の単勝、副賞、そして3頭の馬連ボックスとワイドボックス、これだけでいきます。
はい、
以上です。私からは以上です。はい、なおさんはよろしくお願いします。
G1、まあ、実況もそうなんですけど、G1 を勝ったところを実況したことのある馬が、ね、いるんですよ。
はい、
リバティアイランドも、イクイノックスも、
はい、
タイトルホルダーもそうなんですけど、
お、縁があるじゃない。
縁がある馬ばっかりなんですが、あのリバティアイランドにしました。
はい、
阪神ジュベナイルフィリーズの実況を担当していたんですが、ちょっとびっくりしましたね。
ね、
強い。
はい、
でその後牝馬三冠で一番インパクトが強かったのがオークスなので、東京2400は問題ないだろうと思います。
はい、
で、一番枠も東京2400の G1 相性がいいようなので、枠順と負担重量差にも期待を込めてリバティアイランドにしたいと思います。
はい、素晴らしいジャパンカップになることは確かですよね。女性ジョッキー3名ですしね。
はい、そうですね。
はい、期待したいです。はい、
さあ続いては土曜日に京都で行われる G3 ラジオ日経杯京都2歳ステークスを展望していきましょう。
はいはい、
金曜日正午の段階で京都は天候晴れ、芝、涼、ダート、涼、明日の京都は 曇り、ところにより夕方まで雨か雪？
雪？あ、
そうですか、最高気温は11度の予報になっております。
はい、いやこちらも寒いですね。
寒いですね。
はい、
さあ、我らがラジオ日経杯でございます。
そう、社杯です、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い。
今年のラジオ日経杯京都2歳ステークス、よしこさんはどの馬から？
はい、もちろん7番のですね、ダイナカーリー一族ギャンブルルームですね、
はい、
が本命ですが、1番のオールナット、5番の新エンペラー、6番のパワーホール、そして7番ギャンブルルームと4頭のマレンボックスです。
はい、
野さんは
新エンペラー、
はい、
ソットサスの弟で、前走新馬戦の時に取材を担当していた矢作調教師が、あのフランスでこの馬の新馬戦をとても注目されていたと思うから、東京のスピード勝負でディープインパクト系の馬に勝ててすごく嬉しいとおっしゃってました。
はあ、なるほど、ね、
今度は開催が進んだ京都ですから、まあ、血統的には得意に近い条件になるのかなと思いますし、
はい、
世界的に注目される馬にぜひラジオ日経杯のタイトルを、うん、取ってほしいと思いますので、この馬から
そうですね、
はい、行きたいと思います、はい。さあ、それではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介してまいりましょう。
お願いします。
まずは頑張れファイナルワンダーさん、
はい、
ジャパンカップは豪華メンバーで楽しみです。馬券はイクイノックスから。イクイノックスとリバティアイランドのゲートが隣同士になりました、うん、スーパースターの2頭は恋に落ちないのかな。
落ちるかも。
まるでアニメエースを狙えの岡博美と報道先輩のように思います。
わあ、本当わかるわかるわかる、わかる人はすごくわかると思います、はい、
はい。オーサムエアプレインさん、迷いましたが本命は最強はイクイノックスです。相手は鞍上が絶好調モレイラ騎手のダノンベルーガです、
はい、
緑の本さん、ジャパンカップは現地で観戦です。寒くなりそうですが防寒対策をしっかりして朝早くに入場する予定です。2頭の逃げ馬タイトルホルダーとパンサラッサにも注目しています、
はい、
2009年のエリザベス女王杯の時のように2頭が大逃げで後続を引き離すような展開にならないかワクワクしています。
どうなるんでしょうね。
ワールドエースさん、ジャパンカップはダノンベルーガに期待します。関谷うまえもんさん、シュネルマイスターとソングラインの引退が発表されました。マイル界で共に引っ張った2頭どちらもお疲れ様でした。ジャパンカップはイクイノックスから入る予定です。東京大王ウォッカさん、ジャパンカップはパンサラッサから生まれんでイクイノックスとリバティアイランドに流します。去年秋の天皇賞のような逃亡劇を期待しています。
これワイドも押さえといたら、
そうです、ね、
余計なお世話ですけど。
ぜひあの直線半ば、いやゴールまでお楽しみいただきたいですね。
ね、
はい、馬なりくん .com さん、2強で決まって全然構わないんですが私はあえてダノンベルーガとモレイラ騎手で抗ってみたいと思います、はい、いうことでした、
はい、それもね、それも競馬ですよね、楽しみですよね、はい、はい、今回もたくさんの予想を寄せくださいましてどうもありがとうございます。時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありません、ありがとうございます。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、お願いいたします。来週は G1 チャンピオンズカップの展望を中心にお届けします。そして特集では2023年のダート競馬を総括するをお送りします。お聞きの皆さんの予想、今年ここまで印象に残ったダートのレース、馬などぜひ教えてください。お待ちしております。そろそろお別れの時間となりました。
今週末はそれぞれ開催最終週を迎える東京と京都、2つの競馬場でレースが行われます、
はい、
2歳戦は全部で25レース。先週よしこさんが注目されていた福島日曜5レーススターが新馬戦勝ちました、
ねえ、もう見事でしたね、
はい、
単勝、はい、の恩恵に預かりましてよ、はい、
今週はいかがでしょうか。
今週は明日土曜日東京5レースコンテレネッツァですね、はい、2歳のお嬢さんですが、あのアドマイアセプターの娘で私の来年のクラシック候補です、はい、楽しみにしたいと思います。
2歳戦は単勝がお得です。全場全レースの2歳戦の単勝を対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。今週も開催競馬場にはネット予約で指定席入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。なお今週日曜日ジャパンカップが行われる東京競馬場では当日現金発売入場券はありませんのでご注意ください。
はい、詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
今週日曜日のラジオ日経の中央競馬実況中継第1、第2ともに放送開始は午前9時です。
午前9時、そしてね、ジャパンカップの実況、山本直アナウンサー頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
期待してます。ではそのもう本当競馬のお祭り祭典、ジャパンカップウィークの競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。